先生続編の時間です。皆さんこんにちは。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が、本日も、生放送で、お届けをしたいというふうに思っております。よろしくお願いします。はい、7月からですね、奈良 .fm と、FM 配方でね、この番組お楽しみいただいておりますけれども、奈良 .fm ね、お聞きの方については先ほど申し上げたように、今日も、なので、持ち戸の商店街の中から、生放送ということで、お楽しみいただければというふうに思います。ちょうどね、もう紅葉がぼちぼち始まってきた、ちょうどね、気候もね、先月までね、非常に暑かったなと思うんですけれども、どうしよう、10月のね、終わりぐらいから、ね、急にちょっとね、朝晩冷え込むようになったなという感じがいたします。10月はね、後半台風がね、来たり、ちょっとね、いろいろ天候もね、不安定だったんですけども、11月に入りまして、昨日ね、ちょっとね、雹がね、降ったりしたんですけども、皆様、どうでしょうかね。昨日、私もね、仕事してますと、朝11時ぐらいですかね。すごいね、なんか音がしだして、何かなと思ったら、もう空からね、もう、雪かなと思ったら、雪じゃなくて、本当にこう、雹が、まあ、あられと言っていいのかもしれませんが、もうバラバラバラバラバラと降ってきまして、特に怪我とかね、皆さんされてないでしょうかね。まあ、私、まあ、自分ではね、なんともないんですけれども、まあ、実家のね、父から電話がありまして、ベランダのね、この波板がね、ちょっと何か所か穴が開いてしまったみたいなね、まあ、そんなこともね、聞いておりますので、ね、もう、怪我だけね、まあ、されないように、今後ね、また、寒くなってきますしね、年末にかけます、ね、かけて、まあ、交通事故とかね、そういうのにもね、ご注意いただきたいな、というふうに今思います。では、皆様のね、メール、メッセージ、今日もね、お待ちしております。ファックスの方は、0742207840、メールの方、784@narafm.jp 784@narafm.jp。 またね、nara.fm ホームページのね、メールフォームからもね、メッセージを送っていただくことができますので、本日もメッセージをお待ちしております。はい、それではね、お話の方ね、今日も進めていこうかと思うんですけれども、まあ、この商店街もね、歩いてますと、非常にね、外国人のね、観光客の方多いなという感じが、するんですけれども、消費税ね、の話をね、7月からね、まあ、しばらく続けてお話、いろんなことをさせていただいたんですけども、10% になって、皆さんどうでしょうかね、なんかこう、買い控えとかってされてるんでしょうかね。まあ、逆に、先月もね、ちょっと申し上げましたけれども、いわゆるね、キャッシュレス決済をすればね、ポイント還元とか、まあ、割引が、まあ、あるということでね、そういったのを使っておられる方も、まあ、多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、先月ね、一個ちょっとこれお話ね、時間がなくてできなかったんですけれども、これもね、お店とかに行くとね、まあ、ポスターとか貼ってるのかと思うんですけど、プレミアム付き商品券ということでね、いわゆる子育て世代であるとか、住民税ね、かかってる非課税の方を、ね、対象に、2万円、5000円分のね、商品券を2万円で購入できるということでね、これおそらく全国一律のはずなんですけれども、こういったのもね、買ったという方、いらっしゃるかもしれませんね。ちょっと改めて、ポスターとかもね、お店行くと貼ってることが多いので、ちょっとね、こんなのあるよっていうのだけお話ししたいなというふうに思います。このプレミアム付き商品券というね、いうふうに言うんですけれども、どういう方が購入できるかということなんですが、この2019年度で住民税、均等割、全く住民税かかっていないという方が、まず対象ということになっています。ただしね、専業主婦の方とかでね、ご主人が当然住民税ね、お仕事されて払ってるなんていう方については、対象外。お父さんがね、仕事してて、住民税払ってるなんて方はね、対象外ということでございます。あと、子育て世帯用ということでね、これは住民税をお支払いになってるとか、関係なしに、2016年4月の2日から2019年9月30日までに生まれた、子供さんのいる世帯の、世帯主ということになってまして、うちの子供2015年生まれなんでね、 ちょっと惜しかったと言っていいのかわかんないですけど、まあ、残念ながらうちは対象外ということでございました。まあ、こういったね、ところに該当する方、お一人について、最大で25,000円分の商品券を20,000円で買えると。まあ、基本的には市役所などとかね、まあ、一部なんか商工会議所とかでも取り扱いされているようには聞きますが、そういったところでも、まあ、買えるということだそうです。まあ、これ、例えば夫婦ともにね、住民税かかってないよということであれば、まあ、二人分買えるということなんですね。まあ、子供がね、例えば2歳児とか1歳児の方、まあ、2人いる、まあ、場合によっては3人いるっていう方もね、まあ、いらっしゃるかもしれませんけども、そういった場合ですと、人数分買えますよということなんですね。まあ、こういったのね、もうすでにね、該当する方にはもうご案内がね、市役所等からは行ってるようなので、まあ、すでにね、買ったという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、これ私ね、まあ、事務所、柏市にございますので、まあ、柏のね、ところでどういうお店があるのかなってざっと見ていたんですけれども、先月ね、お話した、まあ、キャッシュレスのね、まあ、5% のポイント還元とか、もしくは 2% のポイント還元っていうのは、まあ、大企業のね、お店は基本的に対象外ということになってるんですけれども、まあ、こちらのプレミアム付き商品券っていうのは、これ企業のね、お店の規模というのは特に問われてないので、まあ、いわゆる大手のね、まあ、家電量販店であるとか、まあ、大手のね、ドラッグストアなんていうね、ところ、まあ、まだね、地元のね、本当にこう、小売店、それから飲食店なんかも当然対象になってます。ので、これはね、先月申し上げたキャッシュレスのね、ポイント還元の分とはちょっとまだね、対象となるお店がね、若干広くなっているのかなというふうに思いますので、まあ、該当する方はね、まあ、ぜひ使っていただければというふうに思います、はい、ではね、続きましてですね、別のお話をしていこうかと思います。まあ、私、まあ、これでね、ラジオで毎月お話しさせていただくの他にですね、まあ、時々ね、まあ、セミナーの講師をやらせていただいたりとか、また、とあるね、まあ、企業の、勉強会でね、まあ、基本的なね、まあ、税金の話、まあ、いろんな話をさせていただくんですけれども、まあ、その中でね、まあ、この前ちょっとお話しさせてもらった内容をね、ここでもご披露したいなというふうに思います。まあ、そもそも、サラリーマンの方と言いますとね、まあ、当然ね、毎日お買い物をするのでね、消費税払っていたりとか、まあ、家をお持ちの方だったら、固定資産税を払う。まあ、車をね、乗ってる方だったら自動車税を払うっていうね。まあ、何かしらのね、まあ、税っていう、ね、ところでお支払いっていうのはされてるんですけれども、そもそも、まあ、サラリーマンの方って、税金とかね、社会保険って、もう給与明細にはね、書いてるけど、もう天引きされて、手取りの給料もらって、まあ、それで終わりっていうのが基本だと思うんですね。給与明細には載ってるけれども、そもそもどんな計算してるのかなっていうところ、ね、ちょっともう一回教えてほしいなんてことがありましたので、まあ、どんな風に計算されてるのかというのをね、ちょっとお話ししたいなというふうに思います。まあ、給料に関してはですね、まあ、額面の給料があって、そこから社会保険料ね、当然健康保険であるとか、まあ、厚生年金、まあ、雇用保険なんてものがね、引かれてるかと思うんですけれども、まあ、そういったのを天引きして、その引かれた金額から、これ、国税庁の方でね、まあ、扶養家族の人数とかに応じて、この金額で扶養家族何人だったら税金いくらですよというね、まあ、細かい表が作られておりまして、まあ、それに基づいて天引きをしているというのが、この毎月のね、給料明細に載ってる源泉徴収というものなんですね。まあ、年末調整に関してはね、まあ、例年お話しさせていただいてますけど、また来月ね、まあ、お話できればいいなというふうに思っておりますが、まあ、そう、まあ、年末調整というのはね、まあ、毎月税金を引いているけれども、まあ、年末の時になってね、まあ、例えば扶養家族のね、人数が変わっただとか、まあ、生命保険とかね、地震保険のハガキって、まあ、皆様にもね、ところにおそらく届いてるんじゃないかなというふうに思いますが、そういったね、年末にまとめて、まあ、調整するものがあるということで、まあ、最後、年末調整をするという、まあ、そういったことでね、毎年年末調整っていうのはやられてるんですよね。 まあ、そっからですね、まあ、給与明細があって、まあ、1年終わるとどうでしょう、源泉徴収票っていうのをね、まあ、皆さんもらえるかと思うんですけれども、その源泉徴収ってね、まあ、どんな風に見たらいいのかって皆さんじっくり見ておられたりしますかね。まあ、もしね、まあ、当然今年の源泉徴収票って、まあ、お持ちの方はまずいないのかなと思うんですけれども、どうしよう、もしね、去年の源泉徴収票すぐ出せるよっていう方は、まあ、それ見ながらこのお話聞いてもらえると分かりやすいかと思います。このね、源泉徴収票ってね、結構いろんな情報が載っておりまして、まあ、住所、氏名ね、生年月日とはもちろん載ってるんですけれども、まずここには何が書いてるかと言いますと、まあ、年間のね、給料の収入金額、まあ、いわゆる一般的に税込みの年収ってね、言うかと思うんですけれども、まあ、それがいくらかっていうのが書いてあります。で、サラリーマンね、給与所得の方については、これもらった額がね、そもそも所得にはならないんですよね。これ一定のね、まあ、計算式というのがあるんですけれども、まあ、サラリーマンの方でもね、まあ、なかなか会社に、申請はできないけど、個人で負担している経費が何ぼかはあるだろうということで、まあ、みなし経費といいますかね、もう自動的に一定のね、給料金額に基づいて、あなたの所得はこんだけですということで、自動的にね、もう算式で計算するということになっています。これ国税庁のね、まあ、資料私も見てるんですけど、例えば年間収入500万円の人になりますと、収入は500万円ということなんですけども、所得は346万円ということで、まあ、150万円ぐらい、まあ、何かの経費を使っているだろうと仮定して所得を計算しているんですね。まあ、実際こんなにね、自腹で何か負担しているという人は多分いないと思うんですけども、まあ、計算上はこんな風になってます。まあ、そこから、まあ、所得控除といいましてね、まあ、いろんな扶養控除とかね、社会保険の控除とか、まあ、そういったね、いろんな諸々の控除を引いて、その残りのね、まあ、所得については税金を計算するということになってるんですけれども、そういったね、所得控除のね、まあ、額も載ってます。で、この所得のね、控除の額を見るにあたって、まあ、配偶者のね、人がいてるのかいてないのかとか、で、配偶者の方がね、まあ、仕事をしていれば当然扶養の対象外にはなるんですけど、まあ、専業主婦のね、方とかになりますと、まあ、配偶者控除も載っていたりとか、あと、子供の数とかね、まあ、もし 親をね、扶養しているっていうことになりますと、そういった扶養をしているね、まあ、人数なんかもね、載っておりまして、まあ、当然、扶養家族ということになりますと、まあ、家族の名前とか生年月日も載っているんですよね。まあ、あと、来月また詳しくお話しますけど、まあ、生命保険とかね、まあ、地震保険、もしくは住宅ローン減税なんてね、受けておられる方については、そういったものの、まあ、控除額も載っていると。まあ、保険料のね、支払い額なんかも載っているということになりますので、この源泉徴収票って結構、いろんなね、情報が載っているということになります。で、じゃあ、この年間の所得税ってね、では、どんだけの率なのかなということなんですけれども、この例でいきますと、もちろんね、扶養家族のね、人数とかそんなことによって、まあ、税金の額っていうのは変わってくるんですけど、さっき申し上げたね、まあ、所得の額から、いろんなね、配偶者控除とか、社会保険の控除とか入れた控除額を引いた残りについて何パーセントっていうことになっているんですね。まあ、これがね、例えば、195万円までだったら 5% とか、まあ、そこから、超えて、330万円までの部分については 10% とか、まあ、こう、7段階ぐらいにね、まあ、分かれている。まあ、こんなことでね、まあ、所得税というのを計算がされているということなんですね。あと、今日ね、ラジオの前の方ではね、まあ、パートに行ってるよなんていう方もね、まあ、以上に多いんじゃないかなということを思いますので、パートの収入に関する税金ということでね、まあ、これもちょっとご紹介して ておきたいなというふうに思います。まあ、パートに行かれている方はね、まあ、通常、給料ということになろうかと思いますので、まあ、年末になるとね、源泉徴収票っていうのはおそらくもらえるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今の時期だとね、まあ、そろそろ、扶養家族のね、まあ、扶養控除申告書って言うんですけど、そういった、扶養家族を書く紙であったりとか、まあ、生命保険などをね、まあ、支払っている場に、まあ、会社に申告するような、そういった紙をね、まあ、これから多分皆さんもらえるかと思うんですけれども、これもね、まあ、パート収入によって、まあ、所得税当然もちろん決まりますし、まあ、ご主人、今、まあ、一般的にね、まあ、男性の方が外へ行かれているケースが、まあ、多いかと思いますので、まあ、奥さんのね、配偶者控除ってじゃあ、いくらまでだったら何ぼ取れるのかというのがね、実はこれ去年から、まあ、去年、まあ、以前ね、お話したことは多分あろうかと思うんですけど、実はこれ平成30年のね、時から変わっているということでね、まあ、改めて、おさらいということでご紹介したいなというふうに思います。まあ、従来ですと、よくね、103万の壁とかね、言われているかと思うんですが、まあ、パートのね、収入で、収入103万円までだと、所得税はかからない。でなぜかと言いますと、パートさんのね、まあ、いわゆる給料収入が103万円だと、まあ、先ほどね、まあ、ゴミなしでね、経費で見てくれるところがあるということを申し上げましたけど、まあ、103万の収入に対して、まるまる103万の所得になるかというと、そうではなくって、最低ね、65万円はね、まあ、みなしの経費ということで、まあ、引いてくれるんですよね。なので、所得としては、38万円ということになります。で、所得税のね、まあ、計算上は、まあ、これ基礎控除と言いまして、これもね、38万円、要は、最低限ここまでの金額だったら所得税かけないよっていう金額が38万円っていうふうに決まっていますので、まあそういったところでね、給料収入が103万円を超えない場合っていうのは所得税がかからないというふうに言われております。まあ、参考までね、いわゆる県市民税、まあ、住民税なんですけども、まあ、これはね、市町村によって、100万円を超えるとね、所得税はゼロでも若干ね、所得税、ごめんなさい、住民税がね、ちょっとかかる場合というのがございます。これ市町村によってね、若干その、課税のね、最低限では若干ちょっと違うところがございますので、まあ、そこだけはご注意いただければというふうに思います。では、まあ、ご主人のね、じゃあ配偶者控除ってじゃあどうなるのということなんですけど、まあ、103万円を超えたら、これ平成29年までの話をさっき、まあ、おさらいということで申し上げると、103万円の、ね、収入を超えると、そこから、給料収入、奥さんの給料収入が141万円に達するまでにね、まあ、段階で、まあ、6段階、7段階か8段階あったと思うんですけど、まあ、38万円から、こう、数万円ずつ減っていたというのが、従来の配偶者の控除の計算なんですが、これね、まあ、安倍政権になって、要は、ね、103万で抑えずに、もっとね、外で働いてほしい。まあ、現状ね、まあ、皆さんご存知かと思うんですけども、なかなかね、いろんなところで人手が足らない、ね、求人を出してもなかなか人が来ないなんてね、いう声を聞くかと思うんですけども、まあ、そういったこともありまして、これ実はね、まあ、パートの収入がね、150万円以下であったとしても、これ、専業主婦の方のね、配偶者控除と、まあ、控除額が全く一緒ということでね、実は変わっているんですね。まあ、要は、110万とか120万の収入があったとしても、所得税のね、計算上の配偶者控除に関しては全く同額というふうに、実は変わっております。まあ、そこからね、段階的に、配偶者の控除額、まあ、減っていって、201万6千円以上だともうゼロになっちゃうよと。まあ、そういったのがね、まあ、基本ということになっています。まあ、ただね、こういう制度をね、設けるとね、まあ、いわゆる減税というところになりますので、まあ、どっかでね、増税しないといけないという話が絶対にあるんですよね。まあ、そういったところで、何が増税になったかと言いますと、 高所得者に関してはね、この配偶者控除ね、もう段階的に減らして、まあ本当に高い人はね、もうカットしてしまえというのが、まあこの制度になってるんですね。まあこれも去年から実施されているんですけれども、まあ所得ということで、まあ900万円、まあ、以下だと従来通り、要は給料のね、額面収入で、これ1120万円以下ということなんで、まあある程度ね、高くはなって設定されてるんですけど、まあこれをね、超えると、段階的に減らされていくということになっておりまして、まあ給料のね、収入ベースで1220万円を超えると、もうこの配偶者の控除はね、もう認めてもらえないと、もうカットしますということなんですね。まあ、一部ね、まあ、こう、高所得者の方もね、中にはおられるかとは思うんですけど、まあ、なかなかが、ね、高所得者の方についてはちょっと厳しいなというところがするかなというところでございます。で、そこからですね、まあ、ね、サラリーマンの方だったらね、まあ、いつか、まあ、当然、定年退職という時期がね、まあ、やってくるんですけども、まあ、退職金ね、すでにね、ラジオの前の方でもね、もう退職金もらってね、まあ、現役としてはもうね、引退されて年金をもらっているっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、これ退職金の税金もね、まあ、おそらく会社の方で勝手に計算して、税金ね、まあ、引かれてる場合だと、何歩か引かれて、まあ、手取りもらって、それでおしまいなんでね、いうことだとは思うんですが、この退職金ってね、じゃあどういう計算なのかなということで、まあ、実はこの退職金というのは、結構ね、税率が低いという、まあ、正確にはね、まあ、控除額が大きいと、まあ、申し上げた方がいいと思うんですけども、一体もらってる額に対してね、まあ、いくら控除してくれるのかということなんですが、これ会社のね、まあ、勤続年数によって変わってくるんですよね。勤続年数が20年以下であれば、40万円かけるその勤続年数。まあ、ちょうど20年勤めてね、退職っていう方だと、まあ、800万円というのがね、控除額になるので、まあ、800万円までの退職金だったら税金ないよという話ですね。で、そこから、20年を超えていくと、1年あたり70万円増やしていくということなので、まあ、仮にね、40年勤める。まあ、今だとね、どうでしょう、もう65歳までね、働くなんていうことも多いので、まあ、例えば大学出て、22歳から65歳まで勤めたということになりますと、もう2410万円っていうのが基礎控除ということになりますので、2400万の退職金ってね、羨ましいですね。まあ、これぐらいの退職金をもらったとしても、税金かかんないということなんですよね。まあ、これをね、超える場合にはね、まあ、そういう超える部分の、まあ、半分について課税対象ということになってますので、まあ、一部ね、役員の退職金とかでね、例外はあるんですけど、まあ、ほとんどのケースがね、まあ、これに該当するかと思いますので、まあ、こんなもんだということで、知っといていただければと思います。はい。本日も、メールをね、もうたくさん、頂戴しておりまして、ありがとうございます。早速ちょっとね、ご紹介をしていきたいと思います。ラジオネーム、あさねちゃんさん、いつもありがとうございます。増税後、キャッシュレスだと何パーセント還元などがあり、一気にキャッシュレスでお支払いするようになりました。先生ももう完全にキャッシュレス化されてますか？キャッシュレス化にはメリットしかないんでしょうか？ということで。まあ、私もね、もう10月に入ってね、そのスマートフォンでね、こう、いわゆるこうね、なんとかペイってやつですね、電話をこう、リーダーにかざしてね、チローンって音が鳴ってね、まあ、もう、レシートが出てきて終わりなんていうね、10月になってからこれやるようになりました。まあ確かに便利だなというので、お金をね、お支払いする人にはね、まあメリットしかないのかもしれませんが、お店の方はどうでしょうね。やはりそういう機械のね、まあ導入費用も当然ね、いくらかお支払いはされてるでしょうし、まあこのキャッシュレス関係制度ってね、まあもちろん永久ではなくて、まあ来年の6月までということになってますので、まあ来年のね、7月以降になるとちょっとどうなるのかっていうのはわからないんですが、とりあえず今のところは私もね、まあ割引があるということで、使わせてはいただいているというところでございます。続きまして、コロコロマルタさん、ありがとうございます。こんにちは。もう冬が近づいてきているのを感じますが、先生の周りで冬を感じる瞬間ありますか？ということで、まあ、冬、そうですね。私ね、まあ、真ん中のね、子供が、 まだね、学校行くの、本当ね、つい先日までね、半袖と一枚でね、学校に行ってたんですけれども、まあ、さすがにね、まあ、寝るときにはね、ちょっと長袖のね、服を着るようになったとか、そういうのを感じてね、さすがにちょっと寒くなってきたなということには思いますが、本当10月だとね、もう最近暑いですよね。本当に秋が短くてね、12月には冬という感じになっちゃうので、まあ、もうちょっとね、今ぐらいの、ね、気候がね、続けばいいなというふうに感じます。続きまして、焼き鳥子さん、ありがとうございます。この間久しぶりにお弁当を持って公園に出かけました。いいものですね。日頃の疲れを忘れることができました。とってもおすすめです。先生のリフレッシュ方法があればぜひ教えてくださいということで、まあ、私の場合は、まあね、まあ、もう何度もね、まあ、お話しさせてもらったことがあるんですけど、まあね、スポーツ、まあ、基本的に見るのが好きで、まあ、サッカーとかもね、よく見に行くので、まあ、そういったのをね、まあ、見に行ったりとかいうことで、まあ、ちょっとね、息抜き多少はね、まあ、しているところでありますけれども、まあね、あまり自分ばっかり遊んでしまうとね、まあ、奥さんから自分ばっかり遊んでということでね、まあ、怒られてしまうので、まあ、それぐらいに抑えているというのが、まあ、今の状況かなというふうに思います。続きまして、サンチョさん、ありがとうございます。こんにちは。配偶者控除の話、あまり知らないまま過ごしてきました。先生がこうして順序立てで説明してくださると勉強になります。ありがとうございますということで、ちょっとね、ラジオの前でね、お茶でも飲みながら、少しね、賢くなっていただくのがね、この番組のコンセプトでございますので、本当にね、ちょっと賢くなっていただけたとしたらありがたいなというふうに思います。続きまして、ラジオネームゆかままさん、ありがとうございます。先生こんにちは。こんにちは。源泉徴収などのお話、今年ももうすぐ終わりなんだなぁという急に実感しました。先生は今年中にしたいこと、もしくはこの冬にしたいことありますかということで、まあ、いつもね、まあ、同じことの繰り返しになってしまっているところが、まあ、ありますので、今年中にしたいことというのは、まあ、家のね、大掃除を、いつもね、年末にバタバタちょろちょろやるか、もうやらずじまいになっちゃうかということがね、よくありますので、少しね、早めに少しずつ家の大掃除をね、まあ、していきたいな、なんて、感じているところでございます。はい。もうね、残りがちょっと残り1分ということになってきまして、まあ、退職金ね、お話もしましたけど、まあ、年金もらっておられる方はね、まあ、確定申告でどうなのかということなんですけども、まあ、基本的にはね、今年金収入が400万円以下の方だと、他にね、収入がなければ、もう確定申告いらなくなっているということで、まあ、もちろんね、医療費控除とかね、還付をね、するという方はね、確定申告、まあ、する必要があるんですけれども、まあ、そういったお話はですね、来月もしくは年明けにですね、また改めて、詳しくお話したいというふうに思います。本日もね、あっという間の30分でございました。来月はですね、12月の何日だかちょっとすぐ思い出せないんですけれども、来月もね、元気よく生放送でお届けしたいというふうに考えております。来週の火曜日はね、歯科医師の中島先生の登場となりますので、そちらもどうぞお楽しみにください。それでは皆さん最後までありがとうございました。さようなら。